FM 広報藤沢、本日は藤沢市最高峰のものづくりの匠、藤沢マイスター、今年度藤沢マイスターに選ばれました佐々木健さんにお話を伺いたいと思います。佐々木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、佐々木さんの自己紹介からお願いしたいと思います。
藤沢市の遠藤という場所で製茶工場、お茶を作っている会社をやっております。
さあ、こちら遠藤のお店に今日は伺っての放送ということで、よろしくお願いします。さあ、佐々木さんのお仕事、茶師ということなんですけれど、これはどういったものなんでしょうか？
茶師という職業は皆さん知らない方が多いかと思うんですけど、簡単に言ったらお茶を製造して販売する人のこと。ネットで調べるとそういうふうに出てくるんですが、茶師というのは、私の場合は畑から入って生の葉っぱを蒸して揉んで粗茶という原料にして、実際に藤沢市の工場、自社工場で飲める状態にまでするところまでやっております。
さあ、お茶を摘むところから始まってということなんですけれど、今回独自の焙煎技術、12微細分類製茶法というのを考案されていると伺っております。こちらはどういったものなんでしょうか？
私、お茶の世界に入ってで、一番最初にお茶の焙煎を見たときに、すごく驚いたことがありまして、なぜかと言いますと、私もともと料理人だったんですよ。お茶を蒸して揉んで乾燥させた粗茶を、製茶、火入れをするときに、全部まとめて一つの釜なり、焙煎をしてたんですね。で、これ料理に例えると、例えばお魚だったら、先にこう3枚におろす前に、レンジなりオーブンなりで焼いてしまって、それを取り出して、そこから3枚におろして、あ、ここは半生だから、じゃあちょっともっと焼いてソテーにしようかなとか、ここはもう火が入ってないからお刺身にしようかなっていうようなことで、先に焙煎をしてから分けてた会社さんがあったんですよね。そういう会社さんがすごく多く見受けられたんで、料理人の立場から、普通だったら先に鱗を取ったり、皮を取ったり、三枚におろしたり、例えば頭の部分、まあ、マグロだったらトロの部分、いろんな美味しい場所があるんで、そういうのを徹底的に分けてから焙煎をした方が美味しいものができるんじゃないかということで考案しました。
ということは、この12微細分類っていうのは、お茶の葉っぱをそれぞれ分けているということなんですね。
その通りです。お茶を刈るときにはだいたい30センチから40センチぐらい伸びたところで刈るんですけど、この中には一つの芯、イメージした台と葉っぱが何枚もついています。で、下の方の葉っぱっていうのは、まあ、葉っぱが伸びてきてからもう硬くなってきてる葉っぱ、一番上の方はすごく柔らかい、その中間、茎の方もだんだん下の方が太くて上の方になると細くなる。これも場所によって味が違うんですよね。だからこれを徹底的に分けてから全てが美味しい状態に仕上げて、で、焙煎をして最後に合わせるというような、今までとやってた全く逆の製法を編み出しました。
本当に素晴らしい製法ということで、こちらは世界緑茶コンテストで最高金賞も受賞されているということで、匠の技を教えていただきました。さあ、佐々木さんは日本茶の PR 活動にも盛んにご参加ということなんですけれど、どういった活動をされているんでしょうか？
いろんな活動をさせていただいているんですが、まず今日本茶が飲まれない方っていうのが結構増えてるんですよね。で、そういう方に日本茶の魅力を伝えるような講演ですとか、入れ方講座、あとは食育ということで、市内の子どもたち集めて、実際にうちの工場に来てもらって、実際に自分で製茶体験ですとか、みかんを使ったブレンドティーをやってもらったりですとか、あと茶摘み体験ツアーみたいなのをやったりですとか、多岐にわたってやっております。
本当に幅広いご活動の中でということなんですけれど、私の中で今までお茶の作り手さんがそういった PR 活動をしているというイメージがあまりなかったんですけれど、佐々木さんの中で心がけていることなどはあるんでしょうか？
お茶っ葉見てもなかなか名前って書いてないじゃないですか。で、今そのお野菜ですとか果物、私が作りましたって言ってスーパーですとか直売所とか顔が出てる商品って大きくありますよね。で、お茶の世界ではやっぱり何人も工程を踏んでしまうので、誰が最終責任者なんだっていう所存が曖昧なんですよ。 で、うちにある商品はすべて私が火入れ焙煎したものですよということで、安心安全、私が作ったお茶なんで安心して飲んでください、もちろん美味しいまずいという批判はお受けすることはあるんですが、安心して飲んでくださいということで顔を出しています。
本当ですね。そういった顔の見える関係というのはすごく消費者としても安心ができるなと感じています。さあ、私今回お店の中で気になるお茶を見つけたんですけれども、自然を守るお茶、これはどういったことなんでしょうか。
自然を守るお茶というのはですね、まあ本当にそのままの商品なんですが、2種類ございまして、森を守るお茶、水を守るお茶、この2種類の煎茶をやってます。お茶というのはもともと標高の非常に高い山奥で栽培されているお茶がすごく美味しいお茶になる条件なんですよね。で、今その非常に標高が高いところで農作業をする、非常に効率が悪いんで、やめていく農家さんというのが非常に多いんですよ。で、そこの一回荒れてしまう前に私が借り受けるなり管理をして、自然界とのその共生の境目をしっかり作ってあげて、例えば森を守ろう茶という商品はイノシシだとかシカだとか畑があることで、ここまでは人の世界ですよ、それ以上下に下がってて人里に降りてこないでねというイメージで森を守ろう茶というのがありまして、これ水を守るお茶、これ自社茶園、管理茶園と自社茶園があるんですけど、自社茶園の方は水を守るお茶と言いまして、神奈川県内で自社で6単畑をやってまして、ここはちょうど神奈川県の水源を守るエリアに指定されている場所です。で、そういうところもやっぱり人がしっかりと入っていかないと、森というのはすごく荒れてってしまうんですよね。で、畑はちょうどその森の中にございまして、その中で作ってるんで水を守るお茶というような、で、このお茶の売り上げの一部が NPO 法人さんだったりですとか、藤沢市の緑の基金の中に一部を寄付させていただいて、そういう活動をもっと大きく広げていきたいということで、自然を守ろうお茶ということで、この2品を力入れてやってます。
本当にこう自然を守り、そして自然とともに生きていくことができるお茶ということなんですね。さあ、そして今回お店の中にもいろいろな場所にお茶の素敵が詰まっているんですけれども、地産地消にもこだわっていると伺いました。どういった点でこだわっていらっしゃるんでしょうか。
藤沢の北部というのはすごく農業が盛んな場所です。で、この藤沢市北部で採れたお野菜ですとか果物、これを農家さんが例えば B 級品として商品にならないっていうものを直接持ってきていただいた場合に、これを買い取ることをやっております。で、買い取りまして、例えばフルーツ、最近まではちょっと梨が多かったんですけど、直売所だとか傷がついちゃって味には問題がないけどもう売れないようなもの、こういうものを買い取りをさせていただいて、工場内の中にある減圧乾燥機という、簡単に言ったらその水分を抜いてドライな状態にするもの、例えば梨のドライフルーツを作ったりとかして、それをケーキ屋さんに使っていただいたりですとか、お茶に混ぜて新しいフレーバーティーを作ったりとかして、もったいないっていう精神で捨てられちゃうものをしっかりとした価値のある商品にしていくこともやっております。
先ほど私もみかんのお茶の匂いを嗅がせていただいたんですけれども、普通のみかんの乾燥したものとはまたちょっと違う、より深い香りを感じたんですけれども、これはどうしてでしょうか。
減圧乾燥機という神奈川県にうちだけにしかない機械がございまして、通常その水分を抜く場合、熱風を当てたりですとか、フリーズドライ、急激な熱変化によって水分を蒸発させます。うちの乾燥法の場合は減圧と言ってるぐらいなんで、真空状態に近い状態にします。そうすると水分が蒸発する沸点が下がります。30度から35度で時間はかかるんですが、ゆっくりと水分を抜いてあげることによって、野菜が持ってる、果物が持ってる香り成分、栄養素っていうのをほとんど壊さないようにしながら乾燥させるものですから、先ほど嗅いでもらったような匂いが残る特殊な方法です。
そうだったんですね。本当にこうお話を伺っていると、佐々木さんの人や自然に対する愛情であったり、またお茶に対する愛というのをすごく感じさせていただきました。さあ、今後藤沢マイスターとしてどのようなご活動をされたいか、また藤沢マイスターに選ばれて今どんなお気持ちかというところと合わせまして教えていただいてよろしいでしょうか。
まずその藤沢マイスターとして今後活動していきたいことは、こんな素晴らしい称号をいただいたんで、藤沢市とお茶のつながりって実はすごく奥が深いんですよね。この話をすると10分じゃ終わらないんで、またの機会にさせていただきたいんですが、そういうお茶の魅力、藤沢とお茶との関係みたいなことを発信していったりですとか、歴代の素晴らしいマイスターの方々と商品を共同開発をしたりとかして、連携をしながら藤沢市の新しい名産ですとか商品、サービス、こういうものをマイスターとの連携の中で作っていきたいです。で、受賞した時の率直な気持ちは、もう今まで自分が頑張ってきて純粋に嬉しいなという気持ちと、あとはこの藤沢マイスターをいただいたことによって、今度今からつながっていくであろうご縁を大切にしなきゃという気持ちと、やっぱり一番最後に思った気持ちなんですが、歴代のマイスターの方の活動をいろいろ拝見させてもらっている中で、やっぱり自分もさらなる襟を正して日本茶の道ですとか自然との共生、そういうものに改めて真摯に邁進していきたいなというふうに思っております。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
藤沢市というのは南の方は江ノ島があったり観光地があって、で駅の方は商業施設があって、北部の方ではうちみたいなその製造メーカーがあったり畑があったり、一つの市の中に全ていろんな要素が詰まった素晴らしい市だと思います。でこれをやっぱり住んでいる皆様が理解をして、この中から交流ができたら嬉しいなと思ってます。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は今年度藤沢マイスターに認定されました佐々木健さんについていろいろとお話を伺いました。佐々木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。